1特集、市民活動を始めませんか？思いを形に。市民活動とは、営利を目的とせず、社会的な課題の解決に向けて、市民が自主的に行う活動のことです。市民活動は決して難しいことではありません。あなたのちょっと気になる、何かしてみたいという気持ちが、町や社会を少しずつ変えていきます。今号では、実際に市民活動を始めた人たちのインタビューをお届けします。興味はあったけれど、一歩踏み出せずにいたあなたの背中を押してくれるメッセージです。問い合わせ、自治振興課共同推進担当、電話 072-423-9740、ファックス 072-423-6933、市民活動インタビュー、津川種まきレンジャーズ代表上野仁さん、中原博隆さん、上野純子さん、茅野木義弘さん。令和6年2月設立、津川町にある自然資源、悠久農地、竹、川、空き家などを活用し、老若男女が元気な町になることを目標に活動。市民活動、初動支援補助金を活用。芽が出るのは先かもしれないけれど、種をまく。悠久農地や空き家をなくしたい。だんじりの寄り合いの中で、津川町の悠久農地や空き家をどうにかしたいという話になり、津川町の自然の資源を活用して、町に人を呼び込もう、町を元気にしようと結束し、とにかく何かやってみようと活動を始めました。田植え前の田んぼで泥んこヨガ。最初の活動は田植え体験でしたが、田植えの前のドロドロの田んぼでヨガをしたら面白いんじゃないかというアイデアが出て笑い、田植え体験の前に泥んこヨガをしました。20人来たらいいところと思っていたら100人ぐらい集まり大盛況でした。参加者はもちろん、町会長や近所の人も喜んでくれて嬉しかったですね。市民活動を始めてよかった。餅つきや津川マルシェ、地元小学校でのバケツ稲の栽培など、いろいろな活動をする中で、賛同して手伝ってくれる人が少しずつ増えてきました。イベントの時に若い人が自主的に交通整理をしてくれたり、津川マルシェも毎月やってほしいなんて言ってもらえたり、SDGs の面でもいろいろな企業から注目していただいています。私たちの目指す形、活動を続けていたら、例えば悠久農地を持っている人から、うちも使ってくれへんか、などと言ってくれるんじゃないかと思うんです。そして使えるようになった土地は、私たちがずっと使うのではなく、バトンタッチしていく。種まきレンジャーズの活動意義はそこにあると思っています。とりあえず思いを口に出してみる。今、市民活動をやってみたいけど、と悩んでいる人がいるなら、まず思いを口に出してみてください。そして一人じゃなくて何人かでまず始めてみる。三人寄れば文字の知恵と言いますが、私たちもみんなで、ああでもない、こうでもないと言いながら、ワイワイやっています。笑い。市民活動インタビュー。お寺の広場。坂口優吾さん、坂口優子さん。令和7年10月設立。優吾さんが副住職を務める小学寺にて、お寺でママ会、お寺でリトミック、寺子屋小学生対象、など、ママと子供の憩いと学びのために活動。第7回、岸サポアイデアコンテスト大賞を受賞。子供たちの未来を地域と共に。引っ越してきて感じた子育てのしにくさ。以前に住んでいたところは、子育て環境が充実していたのですが、岸和田に引っ越してきて、子育て支援施設、サービスの少なさに驚きました。地域に開かれたお寺という場所で、 子育て世代当事者の私たちができることがあるのではと、子育て支援から始めてみることにしたんです。実現可能なことから少しずつ。中央校区には、ママと赤ちゃんが集まれる親子広場を市民活動でやっているところがなく、まずは親子広場、お寺でママ会から始めました。音楽教育法のリトミックは、友人のピアノの先生に話をしたところ賛同が得られ、写真撮影会も友人のカメラマンが協力してくれました。そういう人のつながりで実現可能なことから一歩ずつ進めています。ママたちの声がヒントに、昨年の10月から始めて、延べ150組の方が来てくださっているんですが、この場所があってよかったと言ってくださるのが嬉しくて、エネルギーをもらっています。活動を通して、ママたちの声から見えてきた課題もあります。特に子育てが初めての人は、こんなこと知らなかったという声がとても多くて、もっと早く知っていたらこうできたのにということや、知識的なことだけじゃなく、分かってくれる人がいるだけで心が救われたのにとか、そんなことを解消できる場所にしていきたいと思って、いろいろな企画を考えています。やりたいという純粋な思いは必ず伝わる。誰のためにやりたい、何のためにやりたい、そういう純粋な思いは絶対に伝わります。ぜひ行動を起こしてみてください。同じ思いの人が集まって、想像もしていなかった未来が開けますよ。みんなで岸和田を良くしていこうという人が増えるのは、とても嬉しいです。あなたの思いを応援します。市民活動サポートセンター。市民活動や NPO 法人に関することや、助成金などの情報が充実しています。まずは気軽にご相談ください。問い合わせ、市民活動サポートセンター、オプソル福祉総合センター内、電話 072-438-2367、日曜日、月曜日、祝日はお休みです。
未来につなごう、パンダバンブー ESD 環境教育。ESD 環境教育とは、持続可能な開発のための教育のことで、環境問題、経済、社会、文化の視点から持続可能な社会の担い手を育む教育です。本誌はアドベンチャーワールドと2020年に SDGs パートナーシップ協定を締結し、パンダバンブープロジェクトを進めてきました。昨年、残念ながらパンダは中国へ返還されましたが、アドベンチャーワールドとの竹を活用したプロジェクトは継続しており、子どもたちの教育と連携しているのがパンダバンブー ESD 環境教育です。子どもたちが環境問題をより身近なものとして感じ、地域への愛着が芽生え、大人になってからも主体的に持続可能な社会づくりに関わっていけるよう、次世代を育む活動に取り組んでいます。問い合わせ、公園緑地化パンダバンブープロジェクト推進チーム、電話 072-423-9579、ファックス 072-423-7239。 取り組み紹介、秀才小学校。帰国したパンダが最後に食べ残した竹の枝葉をアオリイカの産卵床に。本市の放置竹林という課題を知り、岸和田の竹を使って自分たちにできることはないかというテーマから始まった秀才小学校6年生の岸和田バンブープロジェクト。昨年度はパンダバンブーアートへの参加や竹を使ったおもちゃ、生活用品の制作など、竹を生かすためにどのようなことができるのかを考えました。そして今年度は、先輩の思いを引き継いだ新6年生が、放置竹林と岸和田の海について考え、 山で余っている竹を海に沈めて、アオリイカの産卵を助けようというプロジェクトに挑戦しました。昨年7月3日、パンダが最後に食べ残した竹の枝葉で、アオリイカの産卵床を作りました。ブロックの穴に隙間なく竹の枝葉を詰め込みます。みんなで協力し、約1時間かけて、合計21個の産卵床を作り、岸和田漁港沖に沈めました。人工干潟では、人工干潟ができた経緯や、海の生き物についても学びました。果たして、竹の枝葉にアオリイカの卵はついたのか。11月13日、結果報告を聞きました。残念ながら、アオリイカの卵はついていませんでした。しかし、竹の枝葉が海の生き物にとって重要な住処になっていることを知りました。1月27日、インターネットテレビ、岸和田テレビモードで発表。プロジェクト、そして6年生の思いは下級生に引き継がれていきます。ハブ中学校、地域の未来を考えるセレッソ大阪、田中俊太選手と一緒に竹あかり制作。昨年10月14日、ハブ中学校では、卒業生であるセレッソ大阪の田中俊太選手とサッカー部員が放置竹林について市職員から講義を聞き、地域課題への理解を深めました。その後は竹あかり制作に挑戦。竹にドリルで穴を開け、田中選手と一緒に竹あかりを完成させました。環境活動に熱心な田中選手とハブ中学校の交流は今後も続く予定です。ご風茶会を開催します。市内の小学生から高校生が制作に携わり、昨年の大阪・関西万博に出展した竹の茶室をご風荘に設置し、お茶会を開催します。中学生以下は保護者同伴でお越しください。詳しくはホームページをご確認ください。日時、3月14日土曜日、午前10時から午後4時まで。場所、ご風荘。費用、甲の席、濃茶、薄茶、昼食、1万円。乙の席、薄茶、500円。大学生以下は無料。問い合わせ、パンダバンブー茶室プロジェクト実行委員会事務局。電話、072-423-9579。